ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康にいいとされる食材をご紹介いただいています。さあ、スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、今週は、前回に続いてメンタルヘルスを栄養学から見てみるということですよね。
は
い、
そうですね。今回は前回の続きですね、はい、メンタルヘルスを栄養学から見てみるってことで、実際にビタミンやミネラルなど栄養素の不足がメンタルヘルスにどういった影響を与えるのかっていうふうなことを簡単にお話しできればなと思ってます。
前回のお話で、うつ状態、うつ病となる方も、なかなか食事の面、栄養面をあんまり考えないところが多いんじゃないかな。でもそこからのアプローチも非常に大事なんだよっていうお話でしたからね。
そうですね。
ではそれで具体的に、メンタルヘルスに栄養面からもアプローチできるだろうと。栄養素の不足が与える影響について教えてもらえますか？
そうですね。今まで、ラジオで何度かそのビタミン B とか、C、D とかですね。ちょこちょこ触れてきたんですけれども、はい、今日はそれらを、一旦そのメンタルヘルスっていう観点から、ちょっとまとめてみたいなというふうに思います。
はい。
で、まず1個目はビタミン B 群ですね。で、これはエネルギーを効率的に生み出すために必要なビタミンってお話を、以前させていただいたと思うんですけれども、これはストレスによって体内でですね、消耗されていくものだったかと思います。
はい。
加えてそのドパミンとかアドレナリンって言われるような、主要なその脳内の物質ですよね。そういったものを作るのにも必要で、脳神経の機能を維持するために、重要な役割があります。
うん。
で、これ2019年の、システマティックレビューメタ解析って言われる、信頼度の高い研究ですねにおいて、ストレスが非常に多くかかる健康な成人、つまりは、うつ状態とかうつ病へと移行するリスクのある人々ですね、において、特にその栄養状態のあまり良くない方で気分が沈んでる人にですね、ビタミン B 群のサプリメントを補充すると、その要は状態が改善するっていう風な、結論を、報告してるんですね。普通に食べてたらビタミン B 群なんて大丈夫なんじゃないかって思われてる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まずはその現代社会ってすごいストレスフルな社会なんで、いわゆる過重労働をされてる方も多いと思うんですけども、やっぱりそれはその体のストレス以外にメンタルのストレスもそうなんですけども、ビタミン B 群って消耗しててですね、不足している可能性が高いっていうのと、あとは普段取ってる食事が例えば加工食品とか、添加物を結構ふんだんに使ったような食事だとですね、やっぱ腸内環境があまり良くない状態の方が多いんで、実はしっかり食べてても食べるだけで納得するんじゃなくて、その吸収して僕らの体生きてるんで、腸内細菌が悪くて吸収できてない。その結果、ビタミン B 群の不足状態が慢性的に続いてるっていう方は、非常に多いんじゃないかなっていうふうに感じています。
なるほど。
で、あとはその、例えばお薬を使って精神的に元気になった時ですね、その後例えば運動をしたりとか何か好きなことをしてその状態をキープしようとするためには活動していく必要があるんですけども、そのためのエネルギーも必要ですんで、そういった意味でも B 群を食事でしっかりと取り入れていく、足りなければ一時的にはサプリメントで補っていくっていうのは重要じゃないかなというふうに考えていますね。
なるほどね。
2番目で言うとビタミン C ですね。はい、これは非常に有名なビタミンですけれども、人間にとって非常に重要で、体の中で僕らの体はビタミン C を作ることできないんですね。だから、食事から補充していくしかないんですけれども、ビタミン C っていうのはその酸化ストレス、これも以前お話した体の錆ですね、に対する抗酸化作用と言われる。 まあ、防御機能ですよね、うん、を高めたりとか、あとはあのコルチゾールっていう、まあ、あのストレスとも関係してるようなホルモンのコントロールにもこのビタミン C、あの重要な役割になってます。
そうなんですね。
はい。で、まあ、これもしっかりとした報告があって、はい、まあ、2021年のメタ解析ですね、信頼度の高い報告だとですね、ビタミン C ってその潜在的にうつ病にかかる、そういった患者様、潜在性のうつ病患者さんですね、の、まあ、その気分をこう向上させる、状態を改善する、まあ、可能性があると一応言われてるんですね。で、ただ、その、今の段階で強いエビデンスかと言われると、うん、まあ、ちょっとパワー不足でもあるんで、うん、この辺はちょっと賛否両論あるところかなっていうふうには思います。うん、まあ、ただ、少なくともその、このメンタルヘルス以外の観点で見るとですね、まあ、健康的な生活を送るためには、まあ、ビタミン C っていうのは非常に重要なポジションを占めているので、まあ、これも食事でしっかりと取っておくべきものだろうというふうには言えます。
そういう状態でもやっぱ取っておくべきですよね。
そうですね。維持するという意味では必要だと思いますね。で、まあ、最後にビタミン D ですね。
はい、
まあ、これは、これもよく僕お話しするんですけれども、まあ、ビタミン D っていうのは基本的に人間は火を浴びたり、日光ですよね。日光に浴びたりとか、まあ、食事から摂取できるビタミンだったんですけれども、まあ、どうしても生活スタイルの変化ですね。まあ、日中外に出ない、日に浴びる時間が非常に少ない。まあ、デスクワークの方も多いですし、まあ、食事もやっぱり形態が変わってきてるんで、まあ、うちで、栄養のその、チェックをする採血のデータで言っても、まあ、70% ぐらいの方、欠乏状態だったんですよね。
健康の方でもね。
そうですね。で、まあ、ビタミン D ってセロトニンって言われる、まあ、俗に幸せホルモンってよく言われるもんなんですけれども、まあ、そういったものとか、まあ、ドパミンっていう体をこう、興奮させて、まあ、覚醒させて、生きていくような、そういった、ホルモンのバランスもコントロールしててですね、まあ、精神的なバランスには、影響を及ぼしているというふうには言われています。まあ以前からビタミン D をめぐるその臨床報告ってたくさんあるんですけども、
はい、
まあ直近だと2020年、ちょうど2年前ですね。まあビタミン D を、まあこれもサプリメント補充した方としていない方のこう比較をした試験なんですけれども、
はい、
そのうつ病の新規の発生ですね。新たにうつ病を発生させたりとか、あるいは再発を予防しない。予防しないっていう結果だったんですよね。
うん、
まあ、長期的には気分の変化は改善しないという結果、2020年の段階では出てたんですけれども、ただ今年の7月ですね、に、これもシステマティックレビュー、メタ解析ってある信頼度の高い、その報告では、今度は逆にですね、ビタミン D の補充が、はい、抑うつ状態を改善させた、改善に効果的だっていう結論も出てたりするんですよね。だから、ちょっとこの辺まあ、報告によってちょっとこう答えが違うんで、うん、この辺はまあ、まあ、それをどう理解していくかっていうのは難しいと思うんですけれども、この今日話したビタミン B、C、D、
うんうんうん、
いずれにおいても、
はい、
まあ、賛否両論っていうのはもう確かなんですよね。
絶対だではないけれども。
ないです、そうですね。うん、ただ、その、体と心って、やっぱこう密接に関係してる表裏の関係になってるんで、こう、どっちもからやっぱこう人間の体っていうのを見ないといけない。心だけ直していても、やっぱ体がついてこないといけないですから、まあそういった意味で言うと、ちょっと栄養っていう観点をこう外すのは、まあ難しいかなって思います。まあいずれにしてもですね、こう、状態があまり良くない。良くなくてですね、例えば薬がどんどん増えていってるとかっていう状態、うんうんうん、あるいは、良くなったとしても、またこう再発をして気分の浮き沈みが結構あるっていう場合は、一度こういった栄養素の不足とか、欠乏状態をチェックしてみてですね、まあその改善をまず測ってみる。それで、事態のこう改善を測るっていうのは、まあ一つの選択肢には十分なり得るんじゃないかなっていうには思っています。うん、ただまあ、このお話を聞いて、例えばじゃあビタミン D いいから、はい、今日明日サプリメント買って飲んでみようって思われる。
飲んだら、うつ治るとか。
そうですね。
うつ治るで、ちゃちゃちゃ、それ違うってことですよね。
そうですね。ですし、ビタミン D っていうのは、ちょっと体に蓄積してくる、ビタミンなので、 あまりにその適当に飲むとですね、かえってその悪い結果が導かれることもあるんで、
多く取りすぎる
というのは、そうですね、いわゆる過剰状態になって副作用というものが前面に出ることもあるんで、まあ、そこはやっぱりこうしっかり医療機関で定期的にこう血の検査チェックしながらですね、やった方がいいかなって思います、
はい、なるほどね。まあでもね、前回に続いてのお話ですけど、まあ、心の健康、メンタルヘルス、心の健康っていうことでは、まあ、栄養は関係ないよ、いやいやいや、栄養が関係しているんだなということもよく分かりましたよね。
そうですね。まあ今回お話したその栄養医学以外もですね、そのメンタルヘルスってその、まあ、体のことと栄養のこと、その二つだけじゃないんですよね。まあ、他にもいろんな様々な要因が絡んでますので。
はい、
で、まあ、実は僕も、対人関係においては、実はちょっとこう緊張しやすい人間ですね。ここでこんな感じ
で。見えへんし。
見えないと思うんですけども、はい、やっぱこう、緊張しやすいんですよね。だから自分なりにそのリラックスの方法とか、やっぱこう息抜きの方法を考えながらやってるんですね。はい、で、まあ先日もご近所の結構仲いいご家族さんいまして、うん、キャンプこう行ってですね、こう自然に囲まれてこう緑見て、あ、深呼吸してこうリフレッシュしたなと思ってたんですけども、こう持ち前の緊張人間が出てですね、
はい、
結構お酒飲みすぎましてですね、結構大惨事になりました。
放送でも言いにくいね。
言いにくいことですから。一緒に行ったご家族さんも相当迷惑かけたと思うんですけど。
緊張ほぐすために飲みすぎたんですね。
そういうのもね、まあ皆さん終わりあるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど、なるほど。で、まあ、その話の関連で言いますと、その、去年ですね、2021年、報告があってですね、うつ病とか、まあ、不安に対してですね、まあ、今回僕がやったそのキャンプですね、はい、まあその論文では正確にはフォレストセラピーって書いてあるんで、キャンプとはちょっと、まあ、完全に同じ意味ではないんですけども、そのキャンプに対するシステマティックレビュー、メタアナリシスって言われる、まあ、報告ではですね、実はその、うつ病とか不安に対するキャンプっていうのはこう大きな効果ありそうなんですよね。で、まあ積極的に、まあ、将来的にこう使っていっていいんじゃないかっていうふうな論調なんです。その論文で言うとですね。だからそう考えるとその論文読んで思ったのは、まあ今キャンプって流行ってたり、
はい、
キャンパーっていうんですかね。キャンプする人たち増えてると思うんですよね。うんうん、はい、で、それって、まあ結構その自然な流れっていうかですね。メンタルヘルスを維持しないといけない、こうメンタルを維持しないといけない、こうストレスフルなこの社会を、まあ、反映して、こう人間って無意識になんかそういう行動に移していってるんかなっていうには、それちょっとこう論文読んで思ったんですよね。
ね、
まあ、ただね、キャンプ非常にいいんですけども、まあ、飲みすぎには注意。
あ、それ先生の場合、
ね、そうですね。
別にキャンプ行っても、ね、私飲まないという方は圧倒的に多いですからね。
そうですよね。まあメンタルヘルスですね、今回ちょっと栄養っていう観点からお話したんですけども、まあ、薬を飲んで、で終わり、それで OK っていうわけではなくって、一旦治った後やっぱこう維持していかないといけない、再発をしないようにその方の人生を長く健康に元気に生きていただかないといけないので、まあ本当にそういったことで困ってる方はですね、今日お話ししたような他のいろんなアプローチもあるんだっていうことぐらい、知っといていただけると、また主治医の先生ともご相談いただいてですね、新たなアプローチを入れていただくことで、まあ、健康に元気に再発なくいけるんじゃないかなと思っています。
はい、はい、さあ、そしてこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材一つご紹介いただいていますが、今日はどんな食材ですか？
はい、今日はセロリ、
ね、セロリ、
お好きですか？
子供の時ダメだったんですけど、はい、大人になってどんどん好きになってますね。
あ、本当ですか？
はい、
僕全く一緒ですね。子供の頃食べれなかったですけど、ね、
はい、
はい、
最初我慢して食べたのがいつしか好きになっちゃってます。
そうです。僕も好きなんですけど、
ね、はい、
まあ先ほどお話した、まあ、大惨事になったキャンプなんですけども、はい、うちの妻が野菜スティックで、
あら、
それ出してくれまして、
キャンプで野菜スティックでセロリ、おしゃれやね。
おしゃれなんですよ。では、ご存知の通りなんですけども、食物繊維、まあ、豊富でですね、まあ、意外にビタミン B 群とかも入ってたり、まあ、C とか E って言われる、まあ、抗酸化系の、栄養分も入ってます。バランスよく結構含まれている健康食材なんで、まあ、ぜひ食べてもらえたらなっていうふうに思っています。個人的にはこう、野菜スティック好きなんですけども、はい、自宅でよく出るのはセロリとツナを、 こうなんか塩昆布でこう和えたようなやつ作ってくれてるんです
よ。おしゃれ、おいしそう。
美味しいんですよ。
美味しそう。
はい。ぜひ、まあ、簡単に、ちょっと僕が作ってないんで何とも言えないんですけども、簡単に作れそうな感じはするんで、まあ、ぜひ皆さん、試していただければいいかなと。ちょっと特徴的なセロリってね、味が苦手な方もおられるんで、うん、まあ、うまく調理して、まあ、食卓に並べていただけるといいかなと思ってます。
マヨネーズだけしかなかったな。
ああ、そう
です、ね。いろんなあるな。ぜひ皆さんもですね、いろいろ気になること、相談したいということがあれば、一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビル8階です。お問い合わせの電話番号 075-252-5252 までお問い合わせください。京都小池メディカルクリニックのホームページもぜひご覧ください。過去の放送内容を聞くことができます。そちらもぜひご覧くださいね。また、先生へのご質問など、このコーナーへのメールもお待ちしております。京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は10月11日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。